社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第58回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。よろしくお願いいたします。今週も岡本先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。いや、4月になりましたけども、岡本先生、花粉とか大丈夫ですか？
花粉はですね、はい、もともと花粉症だったんですけど、治ってきたのか。
治ってきたとかあるんですか？
いやー、わかんないです。もう年ですからね、私も。年を取ると体の抵抗力が落ちてきて、はい、花粉に反応しなくなってるんじゃないかという説も。
それめっちゃいいじゃないですか。
本当かな？
そんな人いるんですか？羨ましいっすよ。
以前に最悪の頃に比べれば良くなって、まあ、最近ちょっと健康になりつつあるんで、健康には留意するようにして。
意識してるんですか、何か。
なんか走ったりとか、はい、プロテイン飲んだりとか。プロテイン関係ないのかな、すいません、全然科学的根拠がない話になるんで、あれでしょ、気分的な問題です。
気分的な問題でね、ちょっと健康かもしれないって思ってることで、ちょっと
健康なような気がしてきてます、最近。
なるほどな。はい、最近トーマス走ってないんで、ちょっと走ろうかな。
ああ、走んないとダメですよ。あれ、なんか一緒に、あ、そうか、トーマス今回出ないんですね。
あ、そうだ。あ、なんかね、4月の、もうすぐですね、4月に走る
んですよ。これ言ったら、今週末かな？この
今週末
はあれするとね。
はい。そっか、そう、トーマスは参加できないんですけども、走らなきゃな。
そうですね。
ちょっと、リスナーの皆さんも、ちょっと運動、していきましょう。どんな運動してますよとか、なんかそんなのもですね、ぜひLINE 公式アカウントの方にアクセスして岡本先生に教えていただけると、めちゃくちゃ僕ら励みになりますので、ぜひそんなアプローチも LINE の方からお願いいたします。はい、ぜひ健康に生きていきましょうということで、今日はですね、労働法の基礎編という、まあ、これまで3回やってきた、その続きですね、最終回第4回です。雇用契約書第4回という形なんですけれども、まあ、これまでの3回を聞いて質問なども届いているので、そういうものも回答していただこうと思うんですけども、岡本先生よろしくお願いします。
そうですね、今まで、あれですよね、まあ、4回3回やお話をする前にも、はい、折々に触れて、申し上げてたことですけども、やはりその雇用契約書っていうのはきちんと大切ですよ、うん、ということがあり、先週の多分先週のテレワークのご質問とかも、雇用契約書がまとまってきちんとあるかないかで対応が変わりますので、うんうん、まあ、そういう面からも雇用契約書って大事ですよということで、期間をちゃんと書きましょうとか、時間をきちんと記入しておきましょうとかっていうお話を今後させていただいておったかと思いますので、はい、まあ、そのを今回はまとめ的な、はい、会にできたらいいなと思ってます。
おお、なるほど、ありがとうございます。では早速なんですけど、 LINE の方に届いていた相談ですね、相談質問ですね、はい、ちょっとこんなのがあるのでご回答いただこうと思うんですけど、はい、こちら、前の会社で長く一緒に働いた人に社員になってもらいます。お互いに十分に理解し合えているし、今までの付き合いを考えると今更契約書という感じですが、点点点という感じですけど。
なるほど、はい、うん、これは非常に多くあるご質問ですね、うん、ご質問というか、ほうほうほう、はい、よく、まあ、そうですよね、本当になんていうんですかね、最近やはりね、起用なさる方だったりとか、あるいは、あれですね、こういうご質問をいただくケースで非常に多いのは、なんだろう、割とこう、ある会社をこう定年で、ね、一回退職なさることを契機に、はいはい、じゃあ自分でも事業を始めていこうかみたいな感じでやられる方で、うんうん、じゃあその時にずっとその前の会社で一緒に働いていた人と、一緒にね、はい、声かけてやってもらうみたいなケースがあったりとかしますので、うんうんうん、感情的にはよくわかるんですよね、非常にね、はい、今更契約書っていうような感じっていうのは、うん、雇う方の方からすれば相手もよくわかってるし、はい、いろいろと相手に対しても言ってるよっていうのは非常によくわかる部分はありますけど、うんうんうん、ただまあ、当たり前のことに 教はね回答的にはなっていってしまうんですけど、やっぱりこう、はい、親しき中にも礼儀ありというかね、なんか親しき中にも契約書ありみたいなことは言えるのかなと思いますけれども、
なるほどね、
逆に言うと親しいからこそ言いづらいことっていうのもなんかあるんじゃないかなっていうふうに思いますし、うんうん、絶対
ありますそれは、うん、
ありますよね、そういう意味で言うと、うん、やはりその友達の感覚だったらいいんだけれども、ね、会社で雇う社長さんと社員という形になるんで、うん、まあ、その辺はきちんと明確にしておくことが必要なのかなみたいなね、うん、感じですよね、うん、まあ、例えば引き慣れになるかも、じゃあそのね、飲みに行って割り勘にするのか、今日は俺が持つよみたいな話もね、長くなってれば、長き付き合いならば、もうそれがもう当たり前のようになると思うんですけど、で、まあ、普通に割り勘してるのか、じゃあ今日は俺持って、じゃあ次はお前ねみたいな感じで、でその、なんていうんですか、持った回の違いもあまりなく出来上がると思うんですよね、はい、自分が払った時だけすげえ高いところに行ってみたいな、付き合いの中でなくなっていくと思うんですけど、それはその、はいはい、まあ、お金という面に関しても、その中に蓄積をしてきた関係の中でできることですけど、うん、まあ、それは例えば、うん、会社がいくら払うんだ、何に対して払うんだ、はい、お給料どうなんだっていうことで考えると、そこはね、友達じゃないし、お相手も仕事をするっていうことで考えると、はい、ちょっと違う視点になると思うので、
なるほど、
ある意味、相手のためにもきちんと契約書として結んでおきましょうということは、非常に有効になると思います。
直接言いにくいことだからこそ、なんかこう契約書っていう形を取ることで言いやすくなったりっていうのもありそうですもんね。
おっしゃる通りです、おっしゃる通りです。
確かに必要ですね。
はい。
いや、勉強になります。ありがとうございます。もう一つ来てます。はい。これから人が増えていくなら別ですが、社員も一人しかいませんので、彼に対して契約書を作るのは手間な気がしますというご意見。
うん、という方もね。いらっしゃいますね、はい、まあ、今のご質問延長線なところにもあるんですけど、はい、さっきねトーマさんが言ったように、その何あることによってのコミュニケーションが進むということもね、
はい、
あると思います、うんうん、まあ、一人だから作らないでいいということでは全然ないですし、その一人の社員さんとの関係値っていうことで考えたり、まあ、先ほど間違えたことと同じになるんですけど、はい、やっぱり契約書をきちんとまとめるということで、あるいはその一人の社員で今後もずっと働いてもらいたいんだったら、その方の間できちんと書いておくっていうことが重要ですし、でそれを作る過程とかね、一方的にだからその辺は出し方だと思うんですけれども、なんいきなりこうね書面作って契約書まとめてから結ぶよみたいな感じだと、はい、ちょっと相手もね、何今更何なのとか、私一人しかしない、うんうん、いないのにみたいな話になるかもしれませんけど、うんうんうん、まあ、そこをちゃんと説明して趣旨を説明し、で、はい、あるいは内容的にもきちんと話をしながら、ある意味コミュニケーションのツール、今の働き方で困ってる点はないのかとか、まあ、その方もね、状況が変わってるかもしれませんので、その状況に関して会社として反映したいことはない、はい、反映させられることはないのかみたいなことでお話をいただいたらいいのかなって思いますね、
はい、へー、まあ、なんかまあ、これから増えていく予定はないとはいえ、何が起こるか分からなくいいですからね。
そうなんです、そうなんです。
可能性もあるので
何が起こるか、はい、うん、
一回作っとくとなんか気持ちもすっきりして良さそうですよね。
そうですね、作っておいていただいたら気持ちもすっきりしますし、うん、まあ、それをひな形としてね使うこともできると思います、
うんうん、確かに、なるほど、はい、ありがとうございます。そして最後もう一個来てますね、今まで口頭で済ませてきて問題なかった、しっかりと巻き直すとなると相当な労力がかかる、正直躊躇するというご意見ですね、まあ、確かに労力かかりますよね、
はい、かかりますね、
うん、
かかるんですけどね、まああれなんですけど、身も蓋もない返事になるかもしれませんけど、まあとにかく今までラッキーだったと捉えていただいてですね、
なるほど、
腹をくくるということしかないです回答としては、まあ問題なかったというのは、うん、何か訴えられたりとかそういう問題はなかったということかもしれませんけど、先ほど申し上げているコミュニケーションのもっと深く果たせたんじゃないかだったりとか、はあはあはあ、いうことに関しては何かあったかもしれないし、契約書もないような会社でいつまでも働いているのは将来不安だからみたいに思って去っていった方もいらっしゃるかもしれませんので、
なるほど、
まあ、状況はね全く分かりませんけど、やはりもう今までのことではなくて、やっぱり巻き直した方がいいというのはあれですので、もうとにかく今までラッキーだったんだなと思って、 書き直していただいた方がいいかなと思います。はいはい、であとはまあそれを本当にできたらね、まあ、一気にやった方がいいんですけど、人数さんとかにもよって変わりますので、うんうんうん、何かタイミングごとにこうやり直していくとかですね、まあ、入社時期に合わせて、やっていくよということを話したりとかして、ですね、まあ、でそれももし入社時期に合わせてやるんだったら、今期とか、まあ、まさに4月になるんでこの1年、うん、1年度かけて、改めて契約書を巻き直していくんで、時期になったらやりますよみたいなことでいけば、
なるほど、
多少は分散されますよね。
うーん、この雇用契約書はあれですか、顧問の社労士さんとかに相談したら作れるもんなんですか？
はい、もちろん作れます。はい、
逆になんか岡本先生に作ってほしいって言って顧問の社労士さんいるのに別の社労士さんに頼んじゃうっていうのはなんかあんま良くなかったりするんですか？
ああ、そうですね、多分、明確に作ってって言ったら作らないという方はいらっしゃらないと思うので、はい、まあ、やっぱり今顧問の社労士さんいらっしゃるんだったらね、その方が一番会社のことも分かっていらっしゃると思うので、
確かに、
はい、その方に作っていただいたら一番ベストかと思いますので、はい、
なるほどね、
まあ、どうしてもと言ってやらないわけではないですけど、はい、はあはあ、とは思いますね。
なるほどね。大体どれぐらいでできるものですか、期間的には。雇用契約書作りたいですって言って作り始めて完成するまでの時間って、
どういう職種の方がいらっしゃるかとか、はい、あるいは現状の働き方でどういう点を気をつけないといけないかっていうことにもよりますので、うん、ただ、まあ、例えば先ほどあったように一人だけに作るみたいなことだったら一度ヒアリングさせてもらったら、うん、まあ、それですぐに雛形は作ってっていうことは可能なんで、はい、
なるほど。いや、そんなに思ってるほど手間じゃない可能性もあるってことですかね。
そうですね、はい、当然もう今いらっしゃる方に対してとか、まあ、当然そのどんな働き方をさせたいとかしてもらってるとかっていうのはあるわけですから、はい、まあ、それをヒアリングさせてもらって書面に落とし込ん で、うん、でそれのパターンが何パターンできるかっていう話になるんで、
あ、なるほどなるほど。ふーん、まあ、とりあえず一回だから社労士先生に相談してみた方がいいってことですね。
そうですね、はい、うん、その方がいいと思います。
何かが動き出しそうな気がしますね。はい、ありがとうございました。いや、はい、雇用契約書問題なかなかね、やっぱり 社員さんが少なかったりとか、長い信頼関係でやってきてたりするとやっぱ巻いてない場合多いんじゃないかなという気がするので、なんかまあこれをきっかけに過去の3回もですね、しっかり聞き直していただいて、まあ、雇用契約書についての理解を深めていただいて、せっかくこの番組に出会ったので雇用契約書を作ってみるという、ワンアクション取ってみるのはありなんじゃないかなという気がしました。はい、何か、その他ですね、皆様の中で湧いている疑問点だったりとか相談ごと、質問何でもいいです。今日ご回答させていただいたような質問、あんな感じで全然 OK ですので LINE の方からですね送っていただけましたら番組の方で取り上げさせていただきます。皆様の、ご意見ご相談お待ちしております。では番組の最後に、ロームの豆知識をお願いいたします。
はい、まあ、これも豆知識というかちょっとしたあれですし、まあ、実もやっていらっしゃる方は問題なくこなされてると思うんですけど、はい、まあ、社長さんが全部やってるとかいう会社さんではもう4月ですのでね、はい、例えば移動だったりとか人が入ってきたりとか辞められたりとかっていうケースも多く発生する時期だと思うので、はい、まあ、手続きをちゃんと早めにしましょうねっていうことですね。当たり前かもしれませんけど、うんうん、でやっぱり4月の最初って、はい、まだまだ もちろん日本って大手企業さんとかもね4月入社の方々が多いですからね。そうすると、うんうん、例えば雇用保険の手続きを4月に、ね、1日から入社するっていうのはいろんな雇用保険とか社会保険の手続きをするとなると、やはり手続きを受ける側も、結構な量になりますので、その手続きが終わるまでの時間が長くなったりみたいなことがまだまだありますので、はい、なんで忘れちゃっとくよみたいな形になるとちょっとね、問題があるかもしれません。
確かにそう
ですね。で特にちっちゃな会社さんで本当に社長が全部やっていらっしゃるような時だとやっぱり一番はその、社会保険ですよね。保険証を発行しないといけない方に関して健康保険証の発行がずれてしまうとね、それは病院行く時にどうしましょうみたいな、
大変ですねそれは、
ありますので、 まあ、何年か前に比べると、保険証の発行のプロセスってすごい早くなったので、前はね、僕の感覚ですけど、手続き始めて何週間か経たないと、特に4月とかだと、難しいみたいなのもあった。もう今全然そんなことはないので、ちゃんと手続きさえすれば、はい、いいことなので、早めにやってもらいたいなと思いますし。
なるほど。
あとはあれですね、まあ、この先ほどのご相談の中というかね、質問の中にもありましたけど、やっぱり、はい、決算期とはまた別ですけれども、4月になって新しい年度が始まるということで考えると、まあ、今年度中でどんなことをしていくとか、3月決算の会社だと、もちろん4月から新しい期になるわけですから、いろいろと、まあ、この、番組の中でもいろいろとお話をしてきているようなことを見直そうとかっていうことは、一度アナウンスしてもらって、それを実現していっていただいたらいいのかなと思います。
なるほど。はい、ありがとうございます。いや、いい。アナウンスでした。ありがとうございます。はい、というわけで社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第58回以上で終了とさせていただきます。今週も岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。